兄弟姉妹の皆さん、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせます。これはあなた方が受け入れ、生活の拠り所としている福音に他なりません。最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが旧約聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また旧約聖書に書いてある通り、三日目に復活したことです。この言葉は、パウロがコリントの信徒に宛てた手紙に書いたイエス様の復活の証言です。パウロは、私があなた方に伝えたのは私も受けたものですと書いています。ご存知の通り、パウロはイエス様が復活した日にはイエス様に従う人々を迫害するものでありました。そのパウロは後にダマスコという町に行く途中で復活のイエス様に出会い、その後復活を証言する人々からイエス様が復活して弟子たちに現れた時の証言を聞いて、イエス様を人々に伝え始めました。その証言の中には、マグダラのマリアがイエス様の死の3日後に復活のイエス様に出会った証言も含まれていたことでしょう。マリアはイエス様の墓の前で泣いていました。イエス様の体が墓の中に見つからず、もう二度とイエス様にお会いすることができないということにショックを受けて泣いていました。せめて最後に香油を塗り、別れを惜しみたいと思っていたことでしょう。そこには、マリアに耐えられない出来事が起きていました。イエス様の体がなくなっていたのであります。誰かがイエス様の体を持ち去ったとしか考えられない状況です。しかし、そこに復活のイエス様、キリストが近づいてきて、声をかけました。最初は婦人よという呼びかけでした。この時には、マリアはその人がイエス様とは気づきませんでした。マリアはきっと悲しみのあまり、呼びかけに振り向きもせずに答えたのでしょう。しかしキリストが、マリアと名前を呼ばれると、マリアはその人がキリストであることに気づき、ラボに、先生と答えました。そしてイエス様にすがろうとしたのだと思います。今イエス様がよみがえって、ここに来られた。よかった。私のイエス様が今ここにいらっしゃる。そんな思いだったでしょう。しかし、この復活のイエス様、キリストは、マリアがすがりつくのをお許しにはなりませんでした。キリストは、この世界で再び神の国を宣教するために復活なさったのではなく、救いの業を成し遂げて父なる神のもとに昇るためだったからです。聖書は次のように証言しています。ヨハネによる福音書16章7節。私が去っていくのはあなた方のためになる。私が去っていかなければ、弁護者、すなわち聖霊はあなた方のところに来ないからである。私が行けば、弁護者をあなた方のところに送る。使徒言行録1章5節。あなた方は間もなく 聖霊による洗礼を授けられる。このような証言であります。イエス様が地上のある特定の時と場所に現れたことは、肉をもってこの地上に現れたことには大変大きな意味があるのですけれども、そのようなところに限定され続ければ、イエス様の成し遂げた救いは限定的なものになるでしょう。神の無償の愛による祝福の約束は、時も場所も超えて、すべての人に及ばなければなりません。そのためにキリストは、父なる神のもとに昇られるのです。これが、マグダラのマリアが経験した復活のイエス様との出会いでありました。それにしても、復活は、にわかには信じられないことです。私たちの誰も、死んだ人間が生き返ったというのを、ここにいらっしゃる人たち、誰も見たことはないでしょう。そんなことはないという声に、私たちの信仰は押しつぶされそうであります。しかしながら、復活が事実かどうかに心を奪われていては、イエス様の復活が私たちにもたらしてくださったものを捉えることはできません。今、科学が発達しているからといっても、2000年前の出来事をはっきりと、誰の目にも明らかのように、明らかにすることはできません。考えてもみてください。今起きていることですら、何が真実かがわからない、私たちにとって、そんな曖昧な状況ではありませんか。先ほど、テラシケイがお祈りされました。今、ヨーロッパでは、ロシアの侵攻によって、ウクライナで戦争が起きていますけれども、これに対してのロシアの言い分、ウクライナの言い分、アメリカの言い分、それぞれ違っています。何が真実か私たちには、はっきりとはわからない。それが現実であります。そのような中にあって、イエス様が復活したのかどうか、それを事実かどうかということに、どれだけの意味があるでしょうか。それよりも、復活がもたらす、私たちへの恵みは何であるのかを、よく捉えることの方が大切なのであります。イエス様が復活したことにより何が私たちに与えられたのかを知り、また復活しなかったならば、私たちがどのような状態に置かれているかということを想像することに関心を向けるならば、この復活がいかに私たちにとって大切なものであるかということがわかるのであります。イエス様の復活は、神の無償の愛の力がすべてに打ち勝つことの印であります。井上義雄という人は、これを主の勝利と言いました。すなわち、復活説において私たちに告げられる福音は言うまでもなく主の勝利の福音です。極度の貧しさに生き、人々に辱められ、侮られ、十字架につけられて死にたもうた主が実に勝利者であるということです。罪や死や虚無がどれほど私たちを脅かしているにしても、 それらのものの上にはすでにイエス様の足が乗せられ、イエス様がそれらのものの上に勝利者として立ちたもうということであります。このように書いています。この主の勝利は神の愛の勝利であります。神は御子が死んだままであることを良しとせず、三日後に御子を復活させました。そしてこのことは、父なる神とその本質において同一である御子の意志でもありました。イエス様の復活は、人々が恐れて遠ざけていた死という怪物を打ち倒した出来事であります。死が怖くてたまらない私たちを、神はどこまでも追い求めて守ってくださいます。私たちが死を通過するときにも、キリストは一緒に伴ってくださいますし、私たちを死に閉じ込めたままにはなさいません。私たちはイエス様の復活によって、私たち自身も復活するという希望を与えていただきました。私たちは神の御力によって、愛の力によって死の虜からも解き放たれるのであります。イザヤ書には私たちがこの驚くべきことを、新しい歌を主に向かって歌い、喜び歌うようにと告げています。神はその大いなる力によって、目の見えない私たち人生の一歩先も知らない、そのようなものに、それぞれの道を歩ませ、行く手の闇を光に変え、曲がった道をまっすぐにしてくださいます。それは私たちがどうしても通らなければならない、それも一人で通らなければならない死を通り越すことも含まれております。ただ信じなさい。こう言ったのは明治の社会運動を担った著名な牧師でした。キリストの復活を歴史的事実かどうかと詮索するのは、成功することのない無益な試みです。復活を受け入れるならば、私たちは死さえも恐れることがなくなります。別れを惜しむことと死を恐れることとは違います。私たちは愛する人と別れを経験しなければなりません。その悲しみは大変に深い。別れなければならない人も、その死を見守らなければならない人にとっても、そしてその死が訪れてもう二度とその人と会うことができなくなるその悲しみも、すべて神がご存知であります。神はイエス様を復活させたその愛の力によって、私たちのその悲しみを受け入れ、受け取り、それを喜びへと変えてくださる、復活させてくださるのであります。私たち一人一人を、新しい生へと向かわせてくださるのであります。父なる神の愛は、イエス様を死人の中に閉じ込めておくことを良しとせず、復活させてくださいました。神の愛は、すべてに打ち勝ちます。それは死でさえも滅ぼしてしまう力です。この神の愛に勝って 人々を死やいろいろなものから分かち続ける力はどこにもありません。復活を信じることによって私たちは、私たちが神の偉大な愛の力の中に生きていることを知り、死によっても分かたれることのない絆を確信することなのであります。一言お祈りをいたします。在天の恵み深き主なる神様、皆を賛美いたします。今日は、イエス様の復活を記念するこの礼拝に、多くの兄弟姉妹を御堂に集めてくださり、また、インターネットを通して集めてくださいまして、ありがとうございます。私たちが、迷いや恐れの中にあるとき、あなたはイエス・キリストを、あなたの御子を復活させるということによって、私たちに神の愛を示してくださいました。その愛は私たち一人一人にも注がれているものであることを覚えます。ありがとうございます。私たちはあなたの愛によって生きてまいります。どうか私たちもあなたの愛を伝えるものとなさせてください。今日の礼拝においてあなたの御言葉を聞くことができなかったすべての人にあなたがそれぞれの場所で御言葉をお与えください。私たちにその働きを担わせてください。これらの感謝と願いを尊き主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。